北野先生にメッセージを取り次いでいただく前にですね、先生の紹介、そして、この街道が立った時のことをね、少しご存じない方もあると思うのでお話をしたいと思うんですけども、1993年にこの街道は建造されたんですけども、実は先ほどちょっと私お話しましたが、私は88年から90年までアメリカに留学しておりまして、で90年に帰ってきたんですね。でその時にある方が遺産相続をなさって、そしてその10分の1ということで献金を持ってこられました。それまでここには木造の街道が立っていたんですけれども、その街道は私の父が牧師をしておりました時に建てた街道で、木造の街道で、すぐに壊さなければならないというようなことではなかったんですけれども、随分手狭になってはおりました。でやはりその捧げ物がきっかけになってですね、じゃあ新しい街道を考えましょうということになりました。ただその時にはその捧げ物がだけだったんですね。他にその蓄えがあったとかそういうわけではないんですけども、それが言ってみれば最初の種としてまかれてですね、で街道建築委員会ができて、皆さんでいろいろ相談をして、そして、いろんなことがあったんですが、最初はだいたい1億円ぐらいで街道を建てようということになったんですね。それでも大きな買い物でした。でもその後、あれも欲しいこれも欲しい、もっと大きく、もっと広く、という話がどんどん話せば話すほど増えていくわけですね。で最終的に1億で始まった話が2億になってしまいました。で私もよくこの証はよくいろんなところでするんですけども、最初は1億の時には電卓で計算してですね、毎月これぐらいの払いだから、なんとか大丈夫かなと思ってやってたんですけども、そのうちどんどんどん増えていって、最後はもう電卓を本当に投げたんですね。もう計算してもダメだと、もう払えるはずがないみたいな。でも最終的に削るのは牧師の給料ですから、私の給料もなくなってもしょうがないなと思って、最終的にはじゃあ2億でやりましょう。でもその時教会にあったお金はその最初の献金と、その後、皆さんに献金をしていただいて、自己資金と言われるものが約5000万にはなったんですね。でもまだ1億5000万足りない。で教会の皆さんに、じゃあいくらか街道を建てるのでお貸しいただけますかということでお願いをして、それが約5000万円まだあと半分あるわけですね。でちょうどその時に、今の会計をしていらっしゃる伊藤さんが広島銀行の吉島支店に勤めておられまして、でこの融資の話を吉島支店に持って行ったらですね、なんとその1億貸してやろうと言ってくださったんですね。でなんでこの話をしたかというとですね、今朝祝電が来たんです。誰も祝電打ってませんよね。で祝電が届いたんです。誰からかなと思ったらですね、なんとその時の融資係だった広島銀行のですね、寺岡さんという方、実はこの方伊藤さんとフェイスブックですかね、で未だにつながっておられて、この25周年の感謝礼拝があるということをお知りになって、そしてそのフェイスブックに書き込まれたんですね。でもそれだけじゃなくて、このお祝いの電報をいただきましたので、皆さんに披露したいと思います。25周年おめでとうございます。早いものでもう25年ですね。打ち合わせに初めて教会を訪れた時、広島全体を見渡せる美しいロケーションに目を見張ると同時に、終戦当時の荒廃した風景がまぶたに浮かび涙が出たのを覚えています。当時わずかながらもお手伝いできたことはいい思い出であり、懐かしい思い出です。引き続き広島を見守ってください、ね、素晴らしい、この祝電をいただきました。 引き続き広島を見守っていかなければならないなと改めて思って、このお話をさせていただいたという次第です。寺岡さん、ありがとうございます。で、今日のメッセンジャー北野浩一先生ですけれども、ご存じない方も多いと思いますけれども、この御嶽グリーンチャペルの最初の開拓者、最初の牧師先生なんですね。昭和31年1956年に、の4月13日に広島市内越町23の4番地に最初の教会がスタートしております。で、22日の日曜日が最初の礼拝で、その時の出席者は田村和子さんと沢雅子さん。最初の献金は130円、ここに記録があります。峰松さんの記録らしいですけども、そこから2年後にですね、昭和33年の秋ですかね、私の両親が参りまして、そして私が生まれたのはその翌々年35年になるわけですけれども、まあそういうことで今はもう62年ね、この街道が、この教会が始まって経過しているわけですけれども、多くの方がこの教会を通して救いに預かり、そして多くの方が天国にお帰りになり、また多くの人がここで新しい命を得ているわけですね。本当にこの神様がなさっている神の技ですね、教会のというのは。改めて今日つくづく感謝をいたしました。北野先生はこの教会のファウンダーというか創始者でありますけれども、長らく海外の神学校などで奉仕をなさって、そして今は中央聖書神学校の校長先生をしておられます。で、来年の3月まで校長先生を引き受けてくださって、というか無理やり押し付けてるんですけど、裏事情いろいろあるんですが、それでも北野先生は、頼まれた仕事は断らないと言ってですね、もともと大阪岸和田の方なんですね。だからものすごく温厚そうに見えるんですが、実はこの中がですね、喧嘩っぱいって怒られるんですけども、本当に熱い方で、我々その先生の弟子の一人ですけども、私ももう今もですね、導いてくださっている、私にとっては霊の父であり、また信仰の先輩であります北野浩一先生に今日はメッセージを取り付いていただきたいと思います。先生、長いことすいません、お待たせしました。よろしくお願いいたします。
大丈夫ですね。剣道25周年の記念の礼拝にこうして、お招きいただいたことを心から感謝をいたします。おめでとうございました。心からお祝いを申し上げます。本当に嬉しいです。ちょっとお尋ねしたいんですが、内越町に集ってらした方は何人ぐらいこの中にいらっしゃるでしょうか。あ、そうですか。まだ何人かいら、あ、後ろの方にもいらっしゃいますね。もう骨董品級で、あ、そうですか。ですけれども、神様がこうして60数年、そして街道がこのように神様の御手によって素晴らしい祝福の御業がなされているっていうことを、今も先生の中お証の中から伺わせていただいたことを心から感謝します。実は私は堀川光也先生とは同室でしてね、本当に聖なる方でしたよ。本当、まあこのような牧師にならなければならないのかと思いますと、喧嘩っぱやし、喧嘩なんていうんですか、 短気な私がですね、随分そこで清められたことを今も感謝します。で、学校の方の責任を持たされてはおりますけれども、そのご子息が私の学官として、学校の学官として私のどちらかというとミスをしやすいものの手綱をきちんと引いてくださる、これまで随分助けられたことを心から感謝をいたします。秀子先生のピアノを一度聞きたいんですけどね、昔学生時代に素晴らしい演奏をしてくださったことを今のも覚えているんですが、まあそういうことをお話ししようとしてここに立ったわけじゃございませんので、お祈りをいたしましょうか。尊い父なる神様、あなたがこの原爆の爪痕がまだ残っているこの広島の地に、こうしてあなたの福音の光を照らす教会がこの丘に建てられました。多くの方々の祈りと捧げ物と命を賭しての奉仕が実を結んで、こうして今日はこのような素晴らしい音楽においても、またご奉仕の内容においても、レパートリーの大きい多いこの教会をあなたが立て上げてくださって本当にありがとうございます。天に帰られた人のお顔を思い浮かべます。その方々の捧げ物、ご奉仕、愛の労苦が実ってこうして今日も私たちこの街道に集いながら25周年の剣道のお祝いをすることができたことを心から感謝をいたします。どうかあなたが今から私たちの心に語りかけてください。そして私たちが新しくまたこれからの一年をあなたの御名のゆえに私たちを捧げていきとうございます。小さなものですが、唇を清め、御霊の油を注いでいただいて、土の器にすぎませんが、その日々の中からあなたの栄光が表されますように、愛する方々一人一人の心の中に細い御声をおかけくださいますように、尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。ここに書いてありますように、今日は節目のある信仰生活という題で、神様に出会ったヤコブの素晴らしい事例を皆様方と一緒に神様から学んでみたいとこう思っております。人間の生活の中にはいろんな節目というのがありますよね。難しい人類学者の言葉を借りますと、それを通過儀礼というんだそうです。例えば子供が生まれる、お誕生祝いをしますよね。そして入学式があるでしょう。入学式があったら退学させられない限り卒業式がありますよね。というふうに節目を私たち大事にいたします。教会もそうです。25周年という節目を迎えたからこそ、その当時の銀行の方も思わず感動したんでしょう。電報をいただいたということ、つまり節目というのは私たちの気持ちを引き締めるものですよね。それだけではなくて、信仰にとって、信仰生活にとって非常に大事なんですということを皆様方と一緒に学んでみましょうか。竹の節のように、節があるからこそ風雨に耐えるんです。痛みに打ち勝っていくんです。そして喜びの すくすくと成長していく、天に伸びていくことができるんですよね。ですから信仰生活の成熟に大切なものは何かっていうと、聖書的なあるいは神学的な拠り所をしっかり持つということですよね。例えばイスラエルの民族と出エジプトというのは、彼らにとって格替えのない民族としての大きな節目でした。私がハワイの大学で研究室におりましたときに、リオン・ケイデンというユダヤ人が私と机を並べていたんですね。もう私をバカにするんですよ。お前たちには出エジプトはないだろう、教会の中に出エジプトあるのかと、もう何度も聞かされるんですね。彼らは出エジプトが事実として彼らの血の中に、彼らの肉の中にもう住み込んでいるんですね。ですから強い。どんな歴史があったとしても、たとえ自分たちで治めた国よりも治められていた歴史の時期の方が長かったというような、そういう悲しい歴史の連続であるイスラエル、ユダヤ人のあの人たちの節目は出エジプトです。じゃあ私たちクリスチャンの節目は何だろうか。私たちは当然のことながらイエス様の十字架、そして復活という大きな節目があります。それを私たちは忘れることはできませんと同時に、私たちは個人的な体験的な拠り所を持つということが必要なんです。それが今日のテーマです。教会においても神様の技がいろんなふうに表されましたよね。そしてそれを25年あるいは75年あるいは50年と、その節々に私たちは記念をして、今日も賛美をしたように、主がよくしてくださったことを忘れないように、そういうふうにして一歩一歩神様に近づいていくことができるわけです。神様に出会ったという確かな証拠あるいは証というのがありましょう。忘れてはならないんですよね。つまり信仰の節目を作っていこうじゃありませんか。ご一緒に読んでみましょうか。はい。我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、何一つ忘れるな。今日がその日ですよね。皆様方と一緒にさらに25年を振り返りながら、主がどれほど素晴らしい良くしてくださったかを考えてみようじゃございませんか。ということでヤコブを例に取り上げたいと思うんです。ヤコブがつけた信仰体験の節目はどういう節目であったろうかということなんですね。ちょっと読んでみますと、あるところに着いたときちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。すると彼は夢を見た。ちょっと飛ばしまして、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福されるという夢を見ました。そしてさらに神様は、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたによく約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。強烈ですよね。でもそれは夢だったんです。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いところだろう。こここそ主の家に他ならない。ここは天の門だ。 ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのにそれを知らなかった。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いところだこと、なんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だと言って、翌朝早くヤコブは自分が枕にしていた石を取り、それを石の枕として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所をベテルと名付けた。というヤコブの姿を思いながら、これも読んでみる必要があります。三十数年経った時に、私たちは立ってベテルに登っていこう。忘れなかったんですね。彼は天の門だ、神の家だというあの時の経験を。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられる神に祭壇を築こう。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていた時、神がそこで神に現れた、彼に現れたからである。石を立てるという節目をつける動作をいたしました。ここでは祭壇を築くということ、同じ場所に帰ってきて、それが全く同じ場所であったのかどうかは別として、そこを忘れなかった。大きな大きな節を彼は確実に明確に節目をつけたんですね。名もない場所でしたと聖書は言っております。そしてそこで神と出会いました。それを彼は忘れることなく、決定的な場所ベテルと名前をつけて、そして三十数年経っても、そしてまた自分が死ぬまでもその場所を忘れなかったということなんです。そういうふうな信仰生活の節目をきちんと持っているクリスチャンはなんと強いでしょうか、なんと素晴らしいでしょうか、ということなんですね。何の価値もない石を、転がしておいてもよかった石を、彼はそこに聖なる気持ちを持って建てました。そして創世記の28章では、その石の代わりに立派な祭壇を時間をかけて建てたんです。そういうクリスチャンでありたいと思うんですね。丁寧に神様がよくしてくださったことを忘れないということ、忘れないだけじゃなくて節をきちっと つけていくということ。どういう形でつけるか、それは私たち次第です。エルベテルと彼は新しくそこを名付けました。ということで、信仰に私たちは節目をつけようじゃないか。三つばかりのことを学んでみたいんです。あるところで神に出会った、その意義は何だろうかということですね。決定的な人生の転機になった場所なんです。それをもう少し説明してみたいと思います。もう一つは、あるところで記念の石の柱を立てたのはなぜか、なぜそういうことをしたのか。そしてベテルとなった名もない荒野が神様の素晴らしい祝福の思い出の場所となったわけですよね。最後に、ベテルに帰って祭壇を築いた意義は何だろうかという、この3つの点について、今日じっくりと神様から教えていただきたいことがいくつかございます。神様がヤコブに、もうヤコブじゃないんだ、お前はイスラエルなんだ、そこからイスラエルの国の名前が始まりました。あるところからいきましょうか。もう一度苦しかった、もう息も絶え絶えによろよろと家を追い出されたような格好で出てきたヤコブがあるところに着いたんです。口語訳では一つのところ、新共同訳ではとあるところ、つまり 何の意味もない場所なんです。いやそれどころか荒野だったというのですから、ここは旅の目的地じゃない。そこで休んで神様に出会おうとしたわけではございません。やっとそこまで着いたんです。しかも寝なければならない夜が来たんですが、石を枕にしなければならなかったとあるところ、そういう経験をしたことがございません。悶々と夜を過ごして眠れなかった、そういうところ、そういう時期、それが数時間ではなくて何年も何年もそういうあるところで過ごさなければならないような、そういう思い出を持っていませんか。そこに節目をつける何かが神様用意なさってるんですよ。ですから私たちはそのゴツゴツした石の枕や、いつ獣が襲ってくるかもしれないかと思うような不安や、そういうものを一切私たちの頭から払いのけて、神様に出会うことができるということ、いやできるんだよとヤコブは私たちに教えてくださっているんじゃないでしょうか。石の枕と神との出会いです。野宿の中で起こった出来事でした。何にもないところで、それでも一番大切な何にもないところだからこそ神に出会うことができた。石を枕にして夢を見たというんです。ヘブル書の中に信仰によってヤコブは夢を見たと書いてありますかね。書いてませんよ。信仰によって見た夢じゃないんです。苦しくって寝つかれなくってうとうととしている間に神様が与えてくださったんです。それはなんだ夢だったのかで、彼はそれを吹き払わなかった。そこにも神様がおられたんです。皆様方の生活どういう、まあ私が住んでたようなところは、最初の内越町はあばら屋ではありませんでした。しかし私がたった一人で日曜日に講談も何にもない、持ってきたお布団を三つばかり前に座って置いてですね、そして神様誰かをよこしてください、誰かをよこしてください、トラクトなんかありませんから、ただ真剣に乗ってた時にガラガラガラとガラスドアが開いた時の音、うわ今でも覚えております。私の大きな大きな節目ですよ。ところがふっと悪魔がささやいて、新聞屋さんがやってきたんじゃないの。そうじゃありませんでした。ここは教会でしょうかという優しい女性の声が田村さんでした。今福山の方でその田村さんの安子さんが、同じ田村という、名誉をいただいて名前で今教会の役員をしていらっしゃいますよね。そのお母さんです。そして、沢さんという赤ちゃんを連れてきた。あの時の感動、あの時のガラガラガラというのが私の信仰の、いや開拓の大きな大きな節なんです。忘れられません。夢の中で受けた神の祝福、私にとってはガラガラガラなんですよ。皆様方にとって何でしょうか。そういう普通ならばもう拭き取ってしまいたいようなその出来事が信仰の節目になるんです。思い返していきましょう。あの苦しみの中で、あの試練の中で、あるいは喜びの中で神様が与えてくださったあれこれこの、大げさなこともあるかもしれませんが何でもない、それも大きな節になることがこともできるんですよね。あるところで彼は信仰告白をいたしました。いいですか。石の枕を立てたというだけではなしに、そこを決定的な場所にするだけ彼は注意深い信仰生活をそこで始めたんです。あるところを天の門、神の家に彼は 意義づけました。野宿をしていた名もない場所だったんでしょう。しかしそれがベテルとして彼の一生を支える信仰の糧になったわけです。まことに主がこのところにおられる、もうイエス様、いや神様のこの御臨在なんかすっ飛んでいくような、なんでこんな工夫なんだろうか、なんでこんなところで寝なければならないんだろうかと悶々としているときに、彼はそういうふうに告白をいたしました。ヤコブの最初の信仰告白ですよね。素晴らしいじゃありませんか。今まではマザコンだったんですね。お母さんのスカートの下にいつも隠れておりました。お母さんの言う通りになってたんで、あれをしろと言って、はいこれをしろと言った執行、兄を騙す父親すら騙し取ったんじゃないですか。そういうとんでもないヤコブが神様に出会ったんです。神様の方から出会ってくださったんです。母親の言いなりになっていたヤコブがそこでやっと独り立ちになったと言いましょうか。ヤコブの最初の信仰告白です。独り立ち、信仰の独り立ちとでも言いましょうか。そしてそれを言葉に表したということが素晴らしいんでしょうね。神様、あなたはここにいらしたんですか。ここは天の門だ、神の家だ。私たちも何か神様から語られたときに、経験したときに、それを言葉に出して告白しないといけないんです。するということによって一つの節がしっかりと固められていくという、何も甘えることができないような環境での経験の中から、ちょっと待ってください、意義深い告白をしたヤコブをどうぞ覚えてください。というところで、ちょっとごめんなさい、出てきました。見てそして告白して彼は行動いたしました。不死というのはそういうふうにしてつけていくんですよね。彼は石の枕をしました。それをそのままそこに捨ておかないでそれを立てました。そして何をしたのかっていうと、油を注いだと書いてありますよね。その当時のあの大変な旅のためには油は貴重な、そういうところに無駄にしてはならないんです。それを彼は惜しげもなくその石の枕の上にタラタラタラと垂らした。その素晴らしい光景を手を叩いてくれる人何人かいたんですか。誰もいません。にもかかわらず彼は感極まって、自分のこれからの長い長い旅に傷がついた時に、またあれをした時に、その大切な大切な油をそこにタラタラタラと流す。告白するだけじゃなくて、その行動がその信仰の節をさらにカチッと固めたということなんですよね。朝早くヤコブは自分が枕にしていた石を取りと、その上に油を注いだ。ということで、性別とそれから記念の意味を持つこの油注ぎをしたということですよね。私たちも神様から聖霊の油注ぎをいっぱいいただいていく必要があります。祭司、預言者、王に対するところの任職の油注ぎのように、油を神様からいただくということは、注いでいただくということは、あのヤコブが油を注いだというようなものにつながっていくわけですよね。聖なる儀式です。ヤコブは祭司でもありませんでした。単なる放浪者でした。しかし油を注ぐということによって神様と結びついたんですよね。大事な大事な大事なものを神様に捧げるということによって、この教会もそういうふうにして建てられたんじゃないですか。この目に見える、まあ、柱でなくてこのコンクリートですか、その一つ一つ、そしてこういうベル一つ一つが誰かの捧げ物によって、誰かの痛みから与えられたんですよね。 レンズ豆の料理を兄エソーに食べさせて長子の権利を盗み取ると奪い取るような誠にとんでもない男でした。そして母の悪知恵によって父親を騙したヤコブでした。しかし彼はここで神様の聖なる心を与えられました。そしてプラスマイナス計算することもなく彼はその石の枕を立てて油を注いで、そして出かけました。今まで私中心であったヤコブがその時から神様中心になったんですよね。神を中心にして自分の銀行の通帳を計算してみると違った数字が出てきますよ。あ、これは神様に捧げよう、これは私のために、もうパーセンテージが逆になってくる時はあるんですよね。この時間は神様に捧げよう、そういうふうにして神を中心にしていく。節がつけばつくほど私たちは神様のありどころっていうんですか、ああここは天のもんだ、神の家だという、あの感動が私たちに神様から与えられるということです。ということで彼は油を注いでそれをそこをベテルと呼んだ。時間があまりありませんから早く行きましょう。あるところで石の柱を立てたということ、それは神様が隠された神の恵みを見出すという一つの信仰のいわば行動でもありますよね。私たちはただ頭の中で神様あなたはありがたい方です、素晴らしい方です、全能の方です、信仰の創始者であって完成者ですとつぶやいているだけではなくて、彼はそれを告白して唇に出してそして行動していくという、見出した神様の恵みに彼は直ちに応答したじゃありませんか。そういうことが私たちの信仰生活の中に神様が今日私たちに語りかけているような気がします。行動に移すということ、素直にそれを捧げるということ、そして締めくくるということですね。信仰の節目をつける、そして彼は新しい一歩を踏み出していきました。ご一緒に読んでみましょうか。はい。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。いいですか。神様の恵みがいっぱいあるんです。ところが私たちはいっぱい見逃してます。まあそれは仕方がないと私は言わせていただきましょうか。しかし彼はもうほんの一瞬見逃しそうになったんですが、いいえ、彼は一つ一つ丁寧に告白して行動して締めくくっていったように、恵みを無駄にしないようなそういう習慣をつけるということも必要ですよね。ですからちょっとしたことでイエス様他の人が聞いても笑うような出来事にも神様ありがとうございます、その一言一言が皆様方のうちに小さな輪が小さな節がつけられていくと私は申し上げたいんですね。彼は再びベテルに帰って祭壇を築きました。最初は母の指図でもうこの家から早く行きなさい、大変な目に遭うからと言って逃げ出したヤコブでしたが、今度は神様に命じられてベテルに帰ることになったんです。立ってベテルに登りそこに住みなさい、そしてそこにあなたが兄エソーから逃れていた時あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい、神様の命令でした。その命令ははっきりと彼に聞こえたんですよね。こういうふうにして神に命じられたベテルに彼は帰っていきました。どういう姿で帰ったんでしょうか。最初はたった一本の杖を持って夫婦の手であのベテルに あの荒野からあそこに着いたんですけれども、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠に受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになりました。ヤコブは素晴らしい大金持ちになったんじゃありませんか。しかし、もしあの時に石の柱を立てていなかったならば、あの時にあの貴重な油を注いでなかったならば、いまだに昔のままの一本の杖、そして腰が曲がってふうふうと言いながらヤコブがそのままでのたれ死んでいたでしょう。しかしそうじゃない。名もない場所でたった一本の杖を持って眠りこけていたあのヤコブ、そして神様に出会ってしっかりと彼は注意深く節をつけて、神様の啓示の祝福の約束をしっかりと心に留めて、そしてやがて三十数年経った後、彼は再びやってきて、そこに祭壇を築き、そこを決定的な場所に改めてエルベテルとした。エルベテルへの道のりを行こうじゃありませんか、ということなんです。こういうふうにして今日3つのことを皆様方にお話をさせていただきましたが、あともう少しだけいただいていいですか。私にもやはりベテルのような一つの節目があります。1950年です。神戸大学は六甲の山の上にあるんですね。そして教育学部は、私の属していた学部は御影の山の上にあるんです。その当時はバスがありませんでしたから、テクテクと歩いていかなきゃならなかった。だから健康だったんでしょうね。神戸大学の学生は一番肺結核が少ないと、言われたほどだったんです。で、いつものように私が山の上を、山に登るためにこんな格好をして、角帽をかぶってこんな時もあったんですよ。登っていった時にこの方に会ったんです。三輪敏夫という先生でした。めったにないんですが、クリスチャンの教授でした。向こうから先生が来られ、私が行き先って最初 の授業に間に合うように言ってる時に、おい北野君、ちょっとって私を呼び止めてですね、そして家庭教師をしてみるつもりはないかねと一言おっしゃってくださったんです。それがもしなかったとすれば、三輪先生にあそこで会っていなかったとするならば、今日ここに立っている北野浩一がないんですよ。ですから私は三輪先生の笑顔と、それから三輪先生の一言、あれは私の大きな節目として忘れることは、いや忘れちゃいけないんです。そして私はもう一も二もなく、はいさせてくださいと言って三輪先生に連れて行ってもらったところが大変な場所だったんです。今先生が岸和田出身だとおっしゃってくださったでしょう。日本の中で一番言葉の下品なところが河内のそういうところで私は育ちました。ああ本当にあがなわれたということは素晴らしいことです。まだこの辺に少し残ってるかもしれませんけども、ところが連れて行った ところが御影、芦屋、岡本という阪急の上の方はぞーっともう豪邸がずろずろっとあるところじゃありませんか。それ引き谷君、こっちではちょっと入りなさいって言って、正門は入れないものですから、勝手口からこう入っていきますと、ザクザクザクザクと石畳がありまして、そしてしばらく行ってから玄関があって、そしてその玄関をガラガラガラっと開けますと、ごめんくださいって言いますと、もう何とも言えない貴婦人が、よくおいでくださいました、あ三輪先生ですか、あそうだ、ここに家庭教師になる学生連れてきたから、よろしくお願いしますと言って、私はそこにポンと置いたまま、じゃあまたね先生が言っちゃった。もう私のこの辺の学生服が いとこからいただいたものですが、筋切れているツンツンこんなになってるんですよね。そして私のこの、 言葉遣いもそういうことに慣れてないじゃないですか。北野さんですかって言って、はいはいと、もうしどろもどろになってる。今でも思い出します。かやこちゃん、小さいけいこちゃんとかやこちゃんとよしこちゃんなんですが、2番目の女の子が神戸女学院に入るからっていうので、お願いします、お願いしますって言われても、こんなお嬢さんを教えられることないじゃないのと心の中ではもうこんなに、なんて言うんですか、もう苦しくて何と言っていいかわからないんです。ところが北野さん、私の家に下男部屋が空いてるの、そこに入りませんって言う。え、そこに入れるのって聞いてみますと、いくらお払いすればいいんですか。いや、ただで入ればいいですよというので連れて行ってもらったんですね。そうすると寮の中のなんですが、頃は飲みはいるわ、その他のなんとかといういろんな虫がいるようなこの辺がね、噛まれるじゃないですか、2つの1センチぐらいのなんか南京虫までいるんですよ。そういうところから解放されると思ったので、おいくらでしょうかって言って、いや払わなくてもいい。入ってみますと、キッチンはある、トイレはある、そして2つの部屋があって、そしてそれをただで、あ、これは閉めたと思っていややるわといっぺんに心変わりをいたしました。その方がいいですからね。だからまあそういうわけでそこに住むことになったんですが、その奥様、後でお母さん、お母さんと私は親しくさせていただいたんですが、その方が、一つ条件があります。ビクッとしますよね。何ですかっていうと、毎日曜日私と一緒に、私たちのすぐ近くの教会に行くことです。あ、それぐらいならば行けばいいんでしょ、行けや。だいたい、まあ私もなんとなしに想像つくんですが、1時間か2時間ぐらい後ろの方に座っておって、そして先生がさよならって言えばさよならって言って行けばいい。ああ、いいです、いいですと言ったところが、子どもホームといって、親愛キリスト、親愛子どもホームといって、竹町さんといって竹田製薬の会長さんの大きな豪壮な西洋風の土地のすぐ目の前にあるところの、なんですかね、中国の有名な富豪が、料理店の持ち主が建てた大きな、まあ、とてつもない家が、アセンブリーの、アメリカのアセンブリーの人、選挙士団が買って、先生ご存知ですか、そこを子どもホームにしたんです。そして子どもホーム の宴会場ですね、ダンスをしたりあれをしたりするところが礼拝堂でした。そしてそこに私が行ったんですよね。で、私は教会っていうのはそんなところだと想像できなかったんです。みんな腰で言われるじゃないですか。そしてその貴婦人の奥様が福田さんっておっしゃるんですけど、こうして手を挙げて、そして涙をポロポロ流しながらですね、賛美をしている姿が、参ったな、こんななんかカルトみたいな、こういうところで信奉しないといけないの、これはたまらんわと思ったんですが、もう約束したんですから、これまあ要は契約ですよね。一月、二月、三月、本当に神様の愛に触れました。そして12月の24日、神様、私の罪をお許しください、死を受け入れて、そして私の小さなベテルがそこから始まりました。そしてやがて神様から飯をいただいて中央聖書神学校に行ったんです。ですから私にとってかけがえのないあの節は、いまだに私の中にしっかりと根付いているんですね。ですから60数年の伝道者の中で、アセンブリーを辞めたいと思って辞めたことはありましたけれどもとんでもないことをしちゃったんですが、伝道者を辞めたいと思うことは一つもなかった。これが生きていたんです。最初の神様が私に出会わせてくださったということが。ですから今日の私の 皆様方への信仰告白はこれなんですよね。神の恵みによって今日の私があるのです。 By the grace of God I am what I am。 私は私である。この私は神様の恵みによってしかないんだということなんです。皆さん方のベテルはいかがでしょうか。ぼんやりとした節ではなくて、ぼんやりとしたものではなくて、明確な節をこれからもご一緒につけていこうじゃありませんか。時には意思を持って、決断を持って、あるいは痛みを持ってその節をつけなければならない時があるかもしれません。しかしその節々が皆様方をさらにキリストに似せられるところの素晴らしいクリスチャンにさせていただけるということです。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に応え、私の歩いた道にいつも私と共に神におられた神に祭壇を築こう。お祈りしましょうか。十字架は私たちのために神様が贖いの祭壇として私たちに気づいてくださいました。自分の命を捨ててまで私を、皆様方を救いに導き、25周年の今日ここに集めてくださったのです。誰かに導かれた方もございましょう。自分で扉を叩いてこの教会に来られた方もあるかもしれません。今祈り心を持って、あの私たちの出発点を、あのヤコブのベテルを思い出してくださいませんか。もし私にあれがなかったなら今の私はありません。そういうものが皆様方の中にもあるはずです。しばらく静まって、この25周年の喜びを祝うと同時に、私たちの信仰の節目を改めて神様の前に捧げたいのです。天皇父様、十字架があったればこそ私たちが今ここに命を与えられ、息吹をし、そして楽器を奏で、捧げ物をし、今祈っております。神様、誰かの導きによって私たちはここに連れてこられたに違いありません。いや、神様の直接の御手によって私たちは今ここにぬかづいているのです。どうかここにいる一人一人の中に信仰の節目をきっちりとつけさせていただいて、さらに強くたくましく、どんな苦難にもどんな試練にも耐え抜くような、あの竹の節を、信仰の節をつけさせてくださいと同時に、喜びと祝福といろんな富が与えられたときに、それに惑わされないで、 その時に神様のなさしてくださった良いことを一つも忘れないように節をつけていきとうございます。愛する方々をあなたの御手に委ね、特にこの教会の主管者であります堀川先生、そのご家族一人一人をあなたがお祝福くださいますように、信徒の方々、まだ信仰を持っていない方々の家族がありますならば、私たちのたくましい節のついた信仰の姿を見て、この教会に足を運び、あなたの贖いの御業に触れることができますように、尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。
ありがとうございました。私にとって、牧師としてのですね、節、この石はまさにこの街道なんですね。この街道が与えられた、先ほど明かしましたが、とても払いきれないと思っていたその負債、結局17年で払い切ることができて、またその途中で、隣を買わないかという話が舞い込んできたら、それも買うことができて、しかも、私の給料が減ったことも削られたことも一度もなかったというですね、本当にまさにこの街道を、私はここに住んでおりますけれども、この街道を見るたびに、本当に神様は生きてらっしゃるなということを私自身振り返っておりますし、また皆さんもね、この街道は皆さんにとって大きな節だと思います。今日はその25年目の節でしたが、さらにですね、これから5年10年25年、これからももっともっと神様がこの街道を用いてくださり、また皆さんと共に主の御業をこの地域に表していきたいと心から願わせていただきました。北野先生、ありがとうございました。では皆さんご起立ください。御座にいます方と賛美をいたしまして、最後に北野先生に祝祷をいただきまして終わりたいと思います。
といたします。仰ぎ恋願わくは、我らをあがなってくださった主キリストイエスの限りなき御恵みと、その主イエスを私たちにお与えくださった父なる神の深いご愛、そして私たちのうちに宿られる聖霊の親しき御交わりが、剣道25周年を祝ってここに集まりました改修一同とともに、今日より常しえまでも豊かに、豊かにありますように。アーメン。